今日はエレミア書の30章の後半、30章の12節から終わりの24節までです。はい、で今日のところは前の続きですが、主はこう言われる。お前の切り傷は癒えず、打ち傷は痛む。傷口につける薬はなくと、そうして、そしてこの後にもですね、15節にも、なぜ傷口を見て叫ぶのかと書いてあり、そしてまたこの17節にも、さあ私がお前の傷を治すのだと、打ち傷を癒そうと、何度も何度もこの打ち傷、切り傷、傷のこと、傷口ということを繰り返し言ってるわけです。人間はさまざまな傷を負う。でこの場合はどうしてこういう痛み続けるこの傷ができるようになったのかというと、これは傷口につける薬がない、癒されることもないと13節で言ってるのはどうしてなのか。それは14節であるように、愛人たち、これはユダの同盟をしていた国々ですね、エジプトに頼ろうとしたりしたわけなんですけども、そういうものはみんな忘れて相手にされなくなるんだと。お前の悪が甚だしく、これはユダの民のことなんですね。で私が敵の攻撃をもって打って非常に苦しめたと。これは本当の神に立ち返ろうとしなかったということなんですね。そしてさまざまな人間的なもの、間違ったものを頼ろうとしたと、そういったことから神様がそれに目を開かせるために、目に開かせる、目を開かせるためにこのように苦しめたのだと言っているわけです。お前の罪が甚だしく、罪がおびただしいからこのように苦しめた、癒されないようにしたというわけです。けれども時が来るとですね、16節が、これはちょっと旧約聖書の場合はしばしば分かりにくいんですけども、お前の敵、それまで敵だったものがみんな捕囚となり、略奪するものも略奪される。そうした後に、さあ私がお前の傷を治す、打ち傷を癒そうというと。少し前書いてあったことはですね、神様ご自身が15節でそのような傷を、非常に痛い傷を負わせたと。けれども時が来たらですね、こういうふうに不連続的にこのように神様の大きな御手が働くということが、しばしば旧約聖書でも新約聖書でもですが、特に旧約聖書ではこうしたことが繰り返し言われているわけです。人々は追い出されたもの、お前のことをですね、お前ってユダの民、神のため相手にされないものだと、シオンと言ってるけれども、神様ご自身がその追い出されたものや、みんなから相手にされないものを、その傷を癒すんだと、こういうこの神様は癒すお方だ。非常に打ち傷、心の傷、あるいは病気の傷、あるいは実際の怪我の傷、いろんな傷ですけど、最も深いのは心の傷で、体に傷をつけてなくても心に傷を受けたら生きていけなくなるとか、非常に憎しみを後々まで持って、そうして何かことあるたびにその相手に復讐のような言葉を言ってしまう。心に傷があるほど、そういう状態になって、憎しみとか相手を非常に敵意を持ったことを言うのは、その人が傷が治らないからですよね。 治らない傷を持っている者はそれに絶えず相手も傷つけようと、そういうことが起こるわけです。でこういうことでこの神様が時が来たら人間は癒せないけれども神が癒すんだと、追い出されたもの、相手にされないようなもの、罪のゆえにですね、そういうもの、神様ご自身がそのように非常にひどい傷口ができるほど苦しめたけれども、その時が来てその神様のご計画の中でこうしたことが起こるということなんですね。これは神の民全体に対して言われていることなんだけれども、一人一人に対して当然言われることなわけです。ですから神様は癒されるお方だっていうのはあちらこちらで言われているので、その箇所を新約聖書でも詩編でもよく出てくるわけです。そういうことでちょっとその箇所を見てみたいと思います。詩編ではですね、107編の20節、詩編の107の20節を見てもらいます。この詩編の107の20節を見ますと分かりますように、その18から見ていますね。彼らは死の門、もう死ぬそばまで行っていた、死の門に近づいた、けれどもその苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主はその次ですね、御言葉を使わして彼らを癒した。その破滅から彼らを救い出された。だからこそ主に感謝しよう、主は慈しみ深く驚くべき御業を成してくださるからだと。この御言葉が癒すという言葉をですね、こういうところに書いてあります。この詩は独特の詩で、107編にはですね、苦難の中から主を助けて求助けを求めて叫ぶと、その苦しみに救われたというのがですね、何度も書いてあります。107編の6節、6節、13節、それから19節、それから28節、このように4回も苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださったということが何度も書かれてあるのが分かります。それでこの詩からですね、私どももよく歌う、新生歌の人生海の嵐ということですね、あの歌はこの詩編の107の29、30から取っているわけですね。詩編の107の29、30、人生の海の嵐ということですね。糸静けき港につき我は今安らうって言うんですけども、主が嵐に働きかけて沈黙させられたから波は収まり、彼らは波が静まったので喜び、望みの港に導かれていったと。 まあ、イエスこそが本当の最終的な意味での港なんですね。まあ、こういうふうに、この御言葉こそ癒すものだと、御言葉っていうのはこれはイエス様も実際に立ち上がりなさいと、何人の罪許されたりと言ったら本当にですね、罪許されて立ち上がって、あの中部の人も歩くことができるようになった、イエス様そのものが御言葉でもあるわけですね。初めに言葉があったという、いかなる病をも本来癒すその力を持っている、イエス様が出された御言葉も癒す、我々は無意識的に不満とか動揺とか、こう何か暗いイライラしたものとか、そういうものは何か許されない罪がある時にそうなりますが、そういう時にイエス様を 見上げて許してくださいと心が言えば、十字架のイエス様が何人の罪許されたりと、そうして私たちの心の傷が癒されると、これがまあ福音ということの中心にあるわけですね。そういうふうに癒すものは何なのか、これ誰でも何かの病、病気、体の病気、心の病気、みんな持ってる、罪という病気持ってる。イエス様も病人にこそ医者がいる、この前の手術の礼拝の時ですね、丈夫に見えるもの、まだそういうものはいらないと思っているものは医者はいらないけど、本当に病人、自分が病人だと罪を持っている、どうしても正しい道歩けない、そういう病人にこそ医者がいると言って、私はそういうもののために来たと、そういうことでイエス様は病人のために要するに癒し主として来たということが、この前学んだばかりのところにもあったわけです。このイエス様の力、神の力だから、いわば壮大な癒し主で、全世界のあらゆる人間を一番深いところで癒そうとされると、で心が癒されたら本当に体の病まで癒されるという人もたくさん実際におる、体の病が癒されなくともその病が以前のように重りでなくなったという方々も、これも数えきれない無数に今まで出てきたわけですね。で、神の言葉、人の言葉っていうものを、そこに神の言葉が宿ると他者をも癒すような力を持つことになる。そういう意味でこの神の言葉、御言葉っていうのはですね、絶大な力を持つ。この前の福音書にもあったように、全く阻害された捨てられたようなマタイですね、ユダヤ人からは捨てられたようなマタイもイエス様の御言葉一つで従うものにされたと、御言葉を使わせて彼の心の病、心の孤独、そういう病を確かに癒されたということなんですね。彼自身は病気で寝とったわけではないわけですが、非常に同胞のユダヤ人からバカにされ、あるいは差別され見下されていた囚人、そういうところにそのイエス様が御言葉ですね、私に従えという御言葉を与えて、そのどうすることもできなかった心の病、傷を癒してくださったと。そこから自然に主に感謝しよう、主は慈しみ深い、本当に人の子、人間に驚くべき御業を成し遂げる。これはもう2500年もあるいはそれ以上前から作られたものなんだけども、現在の私たちの日々の生活、御言葉によって私たちは癒されるということが今もずっと続いていると思うんですね。でそういうようなことをですね、この今日のエレミアの時にも、本当の傷を癒す、私がお前のあなたの傷を癒そうと言ってくださるということなんですね。で、この詩編、他にも、まあ、他の箇所もありますけども、もう一つちょっと見ておきますですね。詩編というのはいろんなことを含んでるわけですね。イエス様の最も苦しい最後のあのエリエリラマサバクタニというものまで、そんな深い苦しみ、絶望的な気持ちをもうすでに経験されていた、しかも予言でもあったということなんですが、 詩編の103編の3、詩編の103の3、ここでは今あのマタイの福音書の中部の人にあったように、何時の罪許されたりと言って、その中部で動けなかった体が癒されて立つことができるようになった、立って歩けるようになったと言いますが、この3節、103編の3節、この103編の3節を見たら分かりますように、主はあなたの罪をことごとく許し、病をすべて癒すと。罪の許しと病の癒しとかいうふうに並べられてある。このぐらい非常に深く結びついているということですね。そしてそのことはさらに霊的な復活でもある。命は墓から贖いでいてくださる。そうしてあたかもそんな弱い貧しい病気でいわば起き上がることはできなかったものに、王の印である冠を授けてくださるですね。これは王者っていうのはですね、これはこの世の権力者ではですね、国中を率いるようなすごい権力者、そのためにはたくさんの人を殺害したり、これは豊臣も徳川も織田信長もみんなそうですね。ヒトラーようなもそう、日本の天皇も王であるものを維持するためにたくさん戦争を決定して、そして非常にたくさんの人を殺す先導者となってしまったわけですが、けれどもこういうふうにですね、冠っていうものは私たちは無縁のようだけど、そういう王のように最も良いものをくださるという象徴なんですね。私たちがくださるのはこの世の栄光の冠ではなくて、慈しみと憐れみ、神様の愛の冠、そういうものをあたかも霊の王であるかのごとく、神様からそういう種類の冠を王冠をくださるっていうわけですね。もう物の考え方っていうのは全く違うということです。誰からも見下されている、捨てられたようなものであっても、その墓から罪を許し、病を癒す冠を授けてくださるっていうわけですね。慈しと憐れみの冠を授けて、あたかも王であるかのごとく大事にしてくださるんだと、こういうふうに癒し、罪、そうしたことが結びつけられているということがわかります。でもう一つだけ最後に詩編の中から挙げておきますと、詩編の147編の3節、一番最後の近いとこですね。詩編の147の3、これはさっきのエレミア書と似たところありますね。この2節から見たら、主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めるんだと。さっきもですね、人々は追い出され、お前はみんながですね、ユダの民を追い出されたもの、相手にされないしよんと言っている。そうしたものを集め、その傷を癒すと。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包むのだと。これはもう本当に、体の傷も非常に痛みがあって、どうすることもできないと、起き上がることはできない、心の傷も本当にひどかったらもうどんなにしても癒されない、生きていくこともできないほどの心の傷ですね。自分の愛する者がああいうふうに不当に 悪しき者に命を絶たれたとか、そういうような特別な状況は一層ですね、その非常に深い傷を負って一生癒されないという人もいるわけです。そうでなくても子どもの自殺とかいうこともたくさんある。子どもでなくてもですね、癒されない、その傷がどうしても癒されないというその苦しみ悩みを、私があなたの傷を癒す、今日の十何節ですね、どんなにこの世から見下されたものであってもと。そしてその最終的な傷を癒すためにイエス様自らが釘で打ちつけられるというですね、途方もない苦しみ、そんな状態でひどい苦しみを味わいながら死んでいかれた。これもまた私たちの人間のあらゆる傷をですね、担って、痛み苦しみ痛みを担って、そして死んでくださったので、イエス様はどんな人の心の傷をも癒すことができる、それによって体の傷まで癒されるという方々もたくさん出るというわけです。でイエス様がこの、あるいは神様が癒してくださるという、そういう御声を聞く、あるいはそういう神様を信じるでなければ、さっきのようにどうしても切る傷は痛むばかりだと12節から読み出したですね、お前の切り傷は癒されないで、打ち傷は痛むばかりだと、傷口につける薬はないと13節。心の傷につける薬なんていうのはないんですよね。どんな製薬会社、どんな高価な薬でも、現在もそのままの通りです。どんなに叫んでもその心の傷につける薬がない、痛み続けるという、そういったことでありますが、クリスト者はそういう時にですね、その傷から神様の愛を一層感じるということが言えると思うんですね。で、そういうことで今日は特に繰り返し言われている癒しの主、傷を癒してくださる主ということを心に留めたいと思います。はい、以上です。